ジオもっこもこパレード。
タガブロ。
あのヘタレイディオイベントお疲れ様でした。
どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
もうめっちゃ楽しかったですね。
そう、
ほんでね、なんかあの僕思ったんですけどね、
うん、
ドルフィンさんのねオメールってうまいっすね。
あ、
なんか慣れてるというか、
なんかあのハガキ職人っぽいよな。
ですね、
うんうん、
やっぱりね、いつも送ってくれてましたもんね。
そうやな、うんうん、あ、じゃあドルフィンのメールかどうかわからへんで、あれ。
ああ、
ペンネームやったから、多分ドルフィンかなっていうのが来てただけで。
はいはいはい。うんうん、なんかいろんなね、こう、
そうそう、
多分会場こんな感じかなっていうのもね、ちゃんと
そうそうそうそう
空気読んでる感じはしましたね。
う
ん、
そうやね、うんうん。あれは多分ヘタレイディオは、うん、この放送から言うと来週の配信になるんかな、
はいはいはいはい、
に多分紹介されてるんで、うん、多分ドルフィンと思われるメールも紹介されてると思うんで、
はいはいはいはい、
聞いてもらえたら。まあ、ああやって関わってくれるの嬉しいな。
そうですね。うん、来られへんけど。
来られへんけど。
気持ちだけは
気持ちだけはね。
届けてくれるという。
さすがっすね。
で、ダラプロにはメールが来ないと。
来ない。
愛がないね。
そうですね。そんなんやからね。
そうやな。
ね、オフ会、誰も集まらないんですよ。
ほんまやで。11月2日やったっけ、
はいはい、
うん、新木場ファーストリングの DDT、
はい、
誰も来なかったらしいですよ。
え、ほんで何、あの何々だから行けないっていう、あのなんかやつもなし。
マサトが書いてたかな、
は
い、
なんて
書いてたかな、なんか書いてたで、マサトだけやった確か、
見
える形でツイッターに書いたのは。
やっぱあれですかね、リスナーさんを僕らちょっとあんまりこう愛されてないんすかね。
いやー、どうやろうな。
最近ほら交流ラインもあんまりないもんね。
そうやな、あんま動いてないな。
動いてないよね、
うん、どうする。これもしかしてドルフィンのオフ会来へんかったらうちらのせいなんかな、
かもしれないですね。いやだって僕この前そのヘタレイディオイベントで尾上さんちょっと怒られました
もん、うん、怒られたんや、
リスナーいじりがちょっときついんちゃいますみたいな、そこまで言わへんけど、
うんうんうん、
ちょっとショック受けてたような感じだったから、傷ついてる感じだったから、すんませんっていうかね、
心入れ替えて、はい、リスナーさん大事にせなあかん
ね。
だってうちらもあれやん、忘年会するの決まってるからさ、はい、
そうなんですよ、
ね、
はいはいはい、
来てほしいしリスナーさんにもね、はいはい、
そうやね、うん、もうリスナーさんにこびていきましょう。
いやいや、こびんじゃない大事に
する。
大事にする。
あ、そうなん
です。逆にこびるんじゃないん
です、まあ、はい、言い方悪い、
は
い、
あ、そうですか、
言い方悪いっすわ。
まあ、ちなみにその11月2日のドルフィンオフ会なんですが、
はいはい、
ドルフィン普通に一人で見て、
はい、
直帰したそうです。
あどっかで一杯やったとかもなく、
うん、涙で直帰したそうです。ちょっとかわいそうやから、うん、次11月27日かな、
そうですね、
あるんで、はい、それにはよかったら行ってあげてほしいな。
そうですよ
ね、
ワンデートーナメントですか、タッグトーナメント、はい、
で、あかんかったとしても、はい、行けへん理由とか、うん、この日やったらいけるとか、なんかそんな言ってあげてほしいな。
そうですね、
ちょっとかわいそうやからな。
うん、
ドルフィン人気ないのはしゃあないけど、ちょっとな、うん、ちょっとみんなドルフィンの気持ちになって、
そう、ちょっとまあ理由とかね、せめてその事情ぐらいはちょっともう、う
ん、人気ないのは認めるけどもね、そんなんされたら、ね、みんな傷つくでしょ
う
と。
そうやな。うん、ね、まあまあリスナーさんにも
ね、
いや選ぶ権利はあんのよ。選ぶ権利はあんのよ。
そうやね、うん、選択する権利はあるんです
よ。でもやっぱ人の気持ちになって考えてみようよ。、
はい、
ドルフィンだって生きてるんだから、
そう、尊厳あるよね、尊厳をね、
そう、
はい、守ってあげないとダメですよ、ね、はい、
誰も友達おらへん東京で頑張ってるんだからね。 ちょっとだけチヤホヤしてあげてください。もしかしたら気分良かったらね、飲み代おごってくれるかもしれないしね。
はいはいはい、
そうですね、
そうですね、ね、めっちゃおごってくれますよ、もうドルフィンさんは。
ああ、いいね、
初対面の時おごっていただいたり
とか。ああ、そうなんや、
ね、めっちゃ優しい、ほんまに。
ドルフィン金持ってるからね。その勢いで風俗おごってくるかもしれない。
おいや、ありえる
か、ありえるよな、
ありえるか、
うん、だから東京方面のリスナーさんは出たらドルフィン友達になってたら得やと思うわ。
はいはいはい、はい、
ちょっとお店をしとけば。
せやな、
はいはい、はい、うん、た大丈夫だと思いますよ。
こんだけ言ったらドルフィンいいかな。
皆さんこんにちは、さくら通信イメージガールのさくらちゃんです。この度ネットラジオ界に新しい番組が登場しました。それが引きこもり旅作家さくらつよしと鳥かご放送の山本がお送りするさくら通信です。ぜひさくら通信 www.sakuratsushin.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん待ってるからね。
これから年末にね、入っていくんですけども、うん、まあライジンが、
はい、
ね、12月の29と31で興行をねちょっと打つんですけど、その前のこの前あったライジンの試合の結果をちょっとね、
お、
ちょっとみんなでちょっと確認しておきたいなと思って。
テレビやってたな。
やってました、やってました、うんうんうん、
やってましたね。
山本美優さんがねちょっとね、うん、腕十字決められた時に、
うん、
ちょっとハミチチっぽいところがあって、それにちょっとねめっちゃドルフィンさんがあのビンビン、
あ、そうなんや、
あの感じちゃってたみたいでしたけどね。
伝わってきたやっぱり、
はい、あのなんかあの、はい、ダラプロ連絡の方にあのなんかハミチチしてるってなんか言うの言ってましたけどね。
友達おらへんやろな、はい、やっぱりな。
他の何のパーソナリティの人誰も反応せへんから僕だけ反応してマジっすねって言ってんけど、そうそうそうそう、
まあそんなんもあるよ、うん、ドルフィンそれでいいんやろもう。
ドルフィンそのキャラがね、うん、ちょっとね、
それでいいよね、
はい。はい、まああのねちょっとね見どころなんですけどね、ヨマさん何かありました？
いや僕それ山本美優選手の試合は知ってるんですよ、
はい、はいはいはい、はい、見ました。
ちょっと今ニュースで見たぐらいだったんですけど、
おうおうおう、あ、そっか、
結果はまあ知ってます
ね。今回のライジンってその年末に向けて の、はい、なんかそのトーナメント的なものはあった、は
い、そ、女子のトーナメントと男子のトーナメントがあります。お
う
お
う、あ、そうやったんや、
はい、女子はその49キロのトーナメントと、
うん、
で、男子はこちら
250キロ、え、
250キロ、何やねん
250キロ。
それどこでやってるんですね。
北尾とかそのあたり。
北尾でも250ないな。
まだ余裕ある。男子は61キロですね。かなりね軽い方なんですけども、うん、
日本人ってそんなもんやろ。でもヘビー級とかあんまおらへんもんね。
ゴミくんらに比べたら、ゴミくんの重さから言ったらちょっともう一ランク下げるって感じですかね。軽いヒトラーってこと、あ、キットみたいな感じかな。
そ
んな、うん、そんな感じです。だから川尻が普段 65.8 やから、それが61に落として出たいっていう話になってて、だけど結局なんか減量あんまうまいこと言ってなかったみたいですね。なんかそんな感じはしましたけどね。めっちゃやられましたけどね。
あ、そうなんや、
はい、
出たんは出たんや。
ね、これはね査定試合みたいな、
うーん、
堀口さんとやり、堀口教授とやりたいって言ってて、で、まあ、体重もまだ落とせてないから、うん、あの査定試合としてな組まれたやつですね、はい、で結局、ま、なんか KO されてましたね。
あかんやん、
はい、うん、まあ、ちょっと無理っぽいなっていう。
だって65キロの人が4キロダイエットするって結構大きいよな。
もともと70ぐらいあるはずですから。 あの人、
そうなんや、70キロの人が4キロって大きいよ。
やばいっすね、ちょっとね。
やっぱりあれやろ、スタミナもなくなるし、
うん、
体もふわふわすんねやろな、きっと。
ですね、
うん、
この前ね、なんかあの人 倒れてましたよ、UFC に出ようとしてたね、日本人のライ
ガ
ーじゃない、ライガーじゃない、
山本選手
ですか、
ライ
ガーじゃなくて、なんだっけ、あの人、広田さん、広田何々っていう人、なんだっけ、早稲田、は
いであります
ね、いますよね、はいはい、あの人がなんかね、うん、計量失敗しはったんですけど、うん、もうフラフラで立たれへんみたいな感じになってたっていうのもあって、う
ん、なんかあのパンクラスでもこの間外人さんがもうフラフラで立てへん状態で両方支えてもって計量ギリセーフ、いやギリアウトっていうのが
あった
完全失敗って
失敗したねあれひどかったっすねあれ
それでも試合させんねんもんな参考試合みたいな感じどうかなと思って
契約の話
まあまあまあであと、あれですね 山本アーセンの試合もちょっとあったんですけど、うん、これが山本アーセンがまさかのハイキックで KO されるっていう感じ でもうトーナメント1回戦で姿を消してしまうというおーおーおーおーほんで、あとは何があったかな、レーナ、うん、これが結構ね、はいはい、また名勝負してましたね。ほうほうほうめっちゃピンチのシーンがあって、そっからの、なんとかそれをしのいでの逆転 KO って感じの、うんはい、なかなかドラマチックな試合してくれましたよ。
もうエースやな、あの人
は。エースっすね。
なっちゃいましたね、エースに。
見た目もいいし、
いいんですよ、ビジュアルが。
そうですね。で、あとは山本美優が負けてしまってます。また腕しぎ十字。
父出して負けたんや。
そうです、そうです。そうですね。ドルフィンさんは喜んでましたけどね。
まあ、でも山本美優ってもうな、ベテランやもんな。
大ベテランですよね。本当
ですよね。ようやってるなと思うけど。
それがすごいですよね、フィジカル的にも。
そうそうそうそうそう。
でも、もうちょっとあれやね。だけど、練習、なんかちょっとやり方考えなあかんのちゃうかなっていう
対応できてない感じ
なんかそうやな なんていうのその総合のレスリングの練習はしっかりしてやるんだと思うんですけど、う
んうん、なんか進め方ですか
なんか総合のなんかじゃないんじゃないかなとか思って
なんかやっぱそのレスリングの選手ってさ総合出るにあたってやっぱり打撃とか関節とかあんまりしないイメージあるよな。
なんかね、うん、
ありますね。
うん、なんかね。
ありますね。
なんかこかしたら、
こかしたらなんとかなる
やろ。やれっしょみたいな感じのね。うん、
長州がさ、うん、安城とやった時あったやんか。
はいはい
はいはいはい。
あの時もこかすことはできんねんけど、うん、そっから先でけへんねんな、はいはいはい。抑え込むことはできても。
はいはいはい、はい。
抑えても勝ちならへんやん。ポイント使えへんからね。やっぱこれって限界あるなって思うねんね。みんなそうなんちゃうの結構そうなんちゃうの
なんかやっぱ怖いんかなその新しいことするのがちょっと
でもなんでしょう、ね、レスリングに出るんじゃなくて総合に出てるんやからね
そうですよね
やっぱちょっとそこはルールにのっとってやらなあかんと思うねんけど
そうやねだからレーナとかは特に それがよくできてると僕思う
あの人はレスリングなもともと
シュートボクシングですねキック系ですね、はい、それでも関節技で勝ったりもするようになるから
そういう貪欲なところがあるかもしれないですよね、うん、
やっぱり ね、まあ、一回こうトップに立った人間はちょっと練習でも負け
られない
みたいなねちょっとそういうのもあるんかもしれないですけど
なるほどなな
んか練習がねうまいことできる環境が作れなくなったり
もうちのさあの音楽教室の先生でもよう言うねんけどフルートの先生がウクレレやりたいなと思っても、はい、またあの練習一からせなあかんのかと思うと手が出えへんって言ってた
あ
そんだけ練習積んできてるからプロになってるんやんかそれまたせなあかんのかって思うと無理やって言ってそういうことなんちゃう、
そうやね、
レスリングめっちゃ頑張ってきてる人らやから今から打撃なって思うんかもしれへん
逆にちょっとハードルを高く設定しすぎ
しすぎてるんかもしれない
ねそういうところがあるのかもしれへんすよね
ちゃんとなんか打ち合いのなんか練習そのはい、はい、してるんやと思うねんけどそのほんまに打たれたり打ったりとかそういうのがちょっとないんかなとかほんまもんとの それがちょっと少ないんかもしれんなっていう感じがしますけどね、うん、
レスリング出身でそのプライドとか UFC でめっちゃ活躍した人って誰？
山本キッド。
ああ、あの人はでも
そう
です
ね、
やるな、
結構打撃も
多かったもんね。打撃もするもんね。
で、う
ん、
でも桜庭とかはちょっとね、あんまり打撃あかんかったかもしれないなと思いますね。
高坂とかは？
高坂、
まあ、そのちょっと境目でしたよね、その UFC のそのまあ、まあ、過渡期の時だったので、ね、がっちり参戦はしなかったですけど、
うん、あの人はレスリングかな、
多分柔道、
柔道、柔道、
柔道、柔道、柔道、柔道、柔道、
柔道、柔道、柔道、
まあ対応できるんやね、うん、
そうですね。いやでも打撃が得意やったかって言ったら、
得意ではない、
そんなこともなかったんですね、うんうん、なんか殺傷能力のある決め技とかが特にないのかなっていう感じで、そつなくできるっていう。
ヒョードルなんかサンボやんか、確か、はいはいはい、でもバッカーン行くやん。
行きますね、
うん、そこっすよね、
うん、あ、外人やからかな、あれ力があるんかな技術もあったはずやけどな、
まあ、それもあると思いますけど、でもなんかね、コンバットサンボっていう
コンバットサンボ
シュートっぽいね、
打撃もある、
打撃もあるんか、
ね、
は
い、確かあ、ブロックレスナーじゃないですか、それこそ
そうや、レスリングや
な、ね、
レスリングや、レスリングや、
はい、あいつ、そうやね、そうか、そうか、対応すごかったですね。
パウンドすんの、あの人パウンドしてた、
パウンドします、もうレスリングで押さえつけて、うん、でやっぱパウンドでこうやって勝ってましたよ。
それはレスリングの人押さえつけるの得意やから、あとパウンドの技術だったら勝てそうやなもんね、は
い、そうなんですよ、
うん、
それは彼はやりましたね、
レスナー最強か
いや一時そういうことになってましたよ、
ね、なって
たもんですよ、あいつ本物やみたいな感じになりましたよ、
なりましたもんね、
うん、確かに UFC でも勝ってるもんな、
はい、
チャンピオンなっちゃったんです
よ、チャンピオン
な
った
ん
ですよね、WWE でもチャンピオンあったもんね、最強やね、
最強IWGP も待ちましたよ
やばい最強や
あともう一個だけ、
うん、
那須川天心対藤田大和っていう人なんですけど、アマチュアボクシング全日本選手権のなんかね、バンタム級優勝者となんかやったんですよ、那須川天心、
アマチュアの子がプロデビューってこと？
そうそうですね、だけどね、うん、リバーサルジム新宿って書いてるんで、一応総合の
練習して
る、ね、練習してるみたいなんですけど、うん、この子強かったんですよ、ほんまに、結構打ち合いが面白くって、うん、で那須川天心もとのなんかもうほんまにすごい打撃交わし合ってって、初のあの判定にもつれ込んで、一応那須川天心さんが勝ちましたけど、うん、那須川天心もなんか認めてましたね、初めて苦戦しましたって、藤田先生強かったから、
若いんちゃうの、そしたらアマチュアボクシングでやってたってこと、
何歳かは書いてないけど、おめっちゃ若かったですね、あでも25歳、
あまだまだいけるよ ね、
はい、ますね、
はい、
うん、また技術覚えたらね、
そうですね、
ま
あそ、まあ、そういうなんかそういうなんか若い子が新しく出てきてるぞっていうのがあったのと、
うん、
あと最後はね、桜庭とフランク・シャムロックの ね、
そんなんあったんや、
これ、はい、グラップリング、
フランク・シャムロック、
はい、
へえ、めっちゃいいな、
はい、ほんでこれがまたね、ちょっとあんまり面白なかったみたいですね、
面白くなかった
ん
か、これ不発スイングしなかった
んですよ、不発、はいはい、なんかずっとレスリングをするっていう展開で、
ああ
桜庭がタックル行くけど、フランク・シャムロがいなすっていうだけ
の、いなすんや、はあはあはい、
もうそれだけで、
グラップリングマッチ、
グラップリングです、
決めっこしたわけやな、は
い、そうです、おだからシャムロックはもうちょっといかなあかんっちゃうんかなみたいなね、
はあはあ、うん、へえ懐かしいね、フランク・シャムロック、
そうですね、
かっこよかったかな、
男前、お兄さんぐらいよりも男前でした、
ああ、はいはいはい、もうね、パンクラスよう出てたもんね、
そうですね、
パンクラスのちゃんこが合わなかったっていうのがあります
ねちゃんこが合わなかった
なんか日本食馴染めなかったらしいんですよ、特にちゃんこが、
ちゃんこがあかんって、
それでフランクスペシャルなんか丼みたいなのができて、うん、ブロッコリーとささみとご飯に牛乳をかけるっていう、
おハイブリッド肉体改造法に書いてたやつや、
そう、一番最初のやつです、はい、
あれがフランク・シャムロックのあれやな、影響やった、
ね、まあ、栄養はあれやけど美味しくなさそうやない
や、もうやっちゃいけないですよ、それはほんまに
うわ
ぁ、がもうやってて、 それぐらいストイックなんですね、それぐらい。もう
今それやってる人おんのかな
今いないでしょ。
もうおれへんよねあれ
ご飯にブロッコリーとささみと、
はい、に牛乳をこうかけるんですよ
何それ。
もうエネルギーと、
そうやな、もうなんか美味しい美味しくないかじゃなくって、もう本当に
ご飯は食べていいんや。
ご飯最低限ですね、はい、糖質は。
へ
え、そうしたらちゃんこ食べた方が絶対いいっすよね。
絶対いいと思うけどな
そうですね、フランクと久々ですね。
そうですね。
それがメイン？
いや、メインはあれです、川尻となんかの試合でしたね。あ、じゃあごめん、レーナや、レーナとレーナの試合でしたね。はい。
なんか、
はい、
なんかなかったっけ？結構懐かしい人出てなかったっ
け？ジェロムレバンナ？
レバンナ出てたんや。
そうですそうです、はい、そうです
。あの今朝固めで敗れました。
誰に？
ロッキー・マルティネス。
それも若い子？
いや。ディープメガトン級王者、あと PXC ヘビー級王者、あまりアメリカ人ですね。まあ練習してなかったんでしょう
バンナももうええ年やもんな、
ね、
いい
年っすよね。
なめとったんでしょ、どうせ
IGF チャンピオンやからってね、なめなめつかんかもしれないですね、初代チャンピオンやからって、ね、
まああかんわね
IGF といえば、
はい、
猪木生前葬があったじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あれでそういえばありましたよね。スコット・スタイナー、スコット・スタイナーじゃスコット・ノートン対、
はい、
誰だっけ、
ピーター・アーツです
か。ピーター・アーツ、はい、そうそうそうそう、
もすごいカードですよ
すごいカードやね。
K-1 チャンピオンと IWGP チャンピオンですから。
試合やったん、
試合や
っちゃったん
です
よ。
すげえ、
すごいカードやろ。
すごいカードっすこれ。
おお、
猪木生前葬はどうでもいいけど、そのカードはまあ気になる。
そうっすね、う
ん、試合は、ま、分からへんのか、動画はないんすかそれ。
動画は知らんけど、何やったかな、結構普通にプロレスしたらしいよ。
あ、面白かったって、
ね、まあまあ面白かったらしい。まあ他がとんでもなく眠かったらしいねんけど
おお、
うん、
まあ、ノートンが結果的にね買ったんですよ。
あ、ノート買ったんですよ、
はい、まあ、プロレスの上ってことですよ
キングオブスポーツ、
キングオブスポーツですよ、
うん、なるほどね。
まあね、負けたら引退するって言ってたけどね、まあ負けへんわな。
あなかなかね、
うん、
なかなかないっす、ね、
あ、スコット・ノートンが、
うんうんうん、
ノートンってそんなもう結構昔からおるっすよね。
いや、もう超昔からいる
ですよね、
う
ん、引退、大仁田より先輩？そんなことないか。
いや、まあ後輩やと思うけど、今56歳。
56歳、
うん、でピーターズが46歳。
あ、
そんなに10歳か、
うん、
ピーターズ若いよね。そうやったら
せやな、
ね、
うん、まあ、そんなこともあって格闘技界が今ね、
はい、
ホットですね。
はい、生前葬があ
れあれあれ
格闘技なんちゃうのこれちゃうの
そもそもなんでこんなことしたんですかまたあの方は
全然分からへんけど
生前葬って何なんすか、何してたんすか。
いや、これもさ、なんか行った人のあれ見てると、はい、まあ一応試合バーって終わって、はい、で猪木がでなんか棺桶の中から出てきたのかな。
おー、
なんか、
ね、あのなんか
演出
で似たみたいな感じ。
いやいやいやいや、普通の猪木で
猪木で出てきた
んですで、はいはい、生前葬なんて意味わからないでバカ野郎って言って、
はいはい、
1、2、3だーって唐突にやってしかもそれ2回やって終わるっていう
2回やる、なんで2回やったえ1回でちょっとこれ物足りんなみたいな。
それではご賞お願いしますとかがなかったんで、突然やったから誰も追いつけへんくってで生前葬意味わからへんって言っちゃうからさ、生前葬で集めてんのにお客さんまあむちゃくちゃやな、とんでも感満載やったらしいよ
一寸先はハプニングです
まあ雷神にはそんなことないと思うねんけど
生前葬とかないでしょ
う。いやでも高田信彦というあの遺伝子が
せやな、トンパチやからな、うん、で雷神、まあ今回のその結果を経て、はい、次また11月12月ってあんの。
ね、いやもう12月の29、31に
その毎年のやつか、
はい、はい、そうですそうです。で
3年目ですかね、
うん、でトーナメントで勝ったこれがメインで出てくるねんな。
そうですね、
ほんで今回はあれはあのプロレスラーの絡みはあんまなかった。カンドリとか掘ったとか、
ね、あったかもしれませんけど、
リングサイドで見てる
やつ。オンエアはなかったですね。何も出てなかったです。まあ、キングレーナさんが試合でしてたんで、
うん、
でもちょっとね、制裁を書いた試合でしたので、ちょっとしんどい、ちょっとあの押され気味なとこもあったりしたんやけど、なんとか判定で勝ってるはずなんで、はい。で、まあ、カンドリが出てくるとか、特になかったと思います、確か。はい。
なんかやっぱり格闘技ってさ、試合の間がどうしても空いちゃうから、
はいはい、
うん、1ヶ月に1遍とかやんか、ニュースをポンポンポン出していかんとちょっと忘れられるもんね。
そうですね。
今プロレス女子プロ界でもさ、この間長代対高橋七重が電流爆破やった
りとか、はいはい、やりました。
尾崎ちゃんは豊田真奈美が引退やったりとか、割とホットな話題がいっぱいあるのに、ちょっと格闘技あかんな、ライジンもっと話題作っていかんと。
ちょっとない、
ちょっと ね、格闘技寄りの話題になっちゃってるから、いやもうフランク・シャムロックみたいなやつをもっと出していくとかそれかあのそれこそノートン対ピーターズみたいなやつを組んでもらうとか、とんでもマッチ、
あと生前葬イベントをして
やめた方がいいと思うあの人とは関わらん方がいい
と思うあの人とは
関わったら損すると思うねんな、は
い、またややこしいこと
になるよね。ちょっとややこしくなるからな、はい、すぐ乗っとるからね、あの人、はい、
ややこしい組織がね、
そうそう
そう、乗り出してくるからね
ややこしいからね、あそこ、
はい、
まあ、ライジン、そしたら面白かったんかな。
そうですね、僕は結構楽しかったです、はい、
うん、もう完全に格闘技やね、
うん、まあ、ちょっと盛り上がってきてると思うんですけどね、
う
ん、レイナさんの
貢献かな、まあね、
那須川天心の貢献か、
うんうん、やっぱり若い世代はいいですよね、うん、やっぱりこう集客力がありますよね、
はいはい、で、あのメディアにも露出も結構出てますね、
そうなん
レイナさんが特に、
へえ、そうなんや、
天心さんもよう出てますね、
へえ、あ、そんなん増えてきたらいいよね、うん、
絶対いいと思います、
ね、新日的なあれもありますよね、
そうや
ん
な、
あの
岡田和志みたいな、
そうですよね、
そうそうそう、やっぱ出ていかんと団体というか、あのプロモーションが盛り上がらなあかんから ね、
知ってもらえばやっぱ絶対
見ようかってなりますもんね、
っていう人は絶対生まれてきますよね、
うね、
うん、
はいね、まあ、そしたらまたライジン見てください、
はい、
僕もタイミングが見ます、
ま報告します、
はい、
はい、
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいとこはもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりだくさん、
家族みんなで聞いてくださいね、
家族と言うな、
恋人同士で聞いてくださいね、
恋人と言うな、
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ、
にも家族あるっちゅうねん、一緒に住んでないけど。
というわけで今日は格闘技の話を、
はい、
格闘技の話かな
生前
葬、生前葬と雷神の話を、はい、しましたが、はい、あやむくん何かお知らせが、
あ、はい、ダラプロの、交流ラインのこと、募集なんですけども、ね、この前ね、あのさっきあのヨーマさん、
うん、
もうちょっと入ってくれてないことを気づいて、
あ、そうかそうか、
はい、ヨーマさんにもちょっと入ってもらいましたんで、
はいはいはい、
はい、またヨーマさんにもなんか質問とかあったらね、
そうやね、
あのあすることできますので、
うん、あと、お願いします、
はい、尾張の親父さんが柔術は青帯になったって言ってたんで、
そうやね、
ちょっと僕尾張の親父さんとちょっと連絡取りたいんで、ぜひ
あの
交流ライン入ってほしいなって思ってます、うん、もしよかったらあの登録してみてください。
そうやね。
はい。アドレス言います。A9877-1390O。A が、大きい、大文字の O。
大きい。
A で、O が小文字の O です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、あと、まあ、オープニングでも言いましたけども、はい、オフ会というか、忘年会をね、したいねって話をしています。
はい、
また、近いうちにこれ日程決めて言いますけども、うん、まずはやっぱ交流ラインで宣伝せなあかんからね、
あ、ほんますね、
優先予約
優先予約
あの人数限られるんで、
あ、
たくさん来てくれってわけにいかないんでね、
はいはいはい、
はい、まず来たい方はぜひ交流ラインに入ってください、
はいはいはい、
あんまりそのタイムラグないかもしれへんけど、はい、まずやっぱり交流ラインから、宣伝していきたいなと思っております、
はいはい
はいはい、お願いします、
はい、
あとちょっと個人的な話やねんけど、
はいはい、
今ショールームって知ってる？ショールームっていうアプリ。
あ、知らない
っす。何すかそれ。
なんかあの動画の生放送ニコ生みたいな、あんなんをちょっとあのやることになって今毎日配信してるんです。プロレスの話はしてないけど、だいたい朝の8時半ぐらいから、9時ぐらいの間で毎朝配信してますんで、
トモキンさんが、
そうそうそうそう、
それなあの動画残っていくやつ、
残らへんねん、
残らへん、
残らへんねん、ログ残らへんねん。
8時半
うん
その時間みんな仕事してますね
それがやな、結構見に来んのよ、結構
毎朝、主婦
分からへん、分からへん、誰か分からへん、100人ぐらい見に来んねん。まだ1週間ぐらいやけど、初めて。
時間とだからずらしてくださいよ、それやったら。
いやいや、
それもお店で撮ってるってこと？
まあまあ携帯で撮るけど、今朝はあの今日休みやったから携帯で撮ったけど、基本的に店で。
いやちょっと見たいっ
す、ね、8時半から見て。
いやだから仕事中やいうのに大体あの何だっけ、ホテルのバイトしてるじゃないですか。
ああそうか、はい、うち10時から仕事やからちょうどええ時間やねそこが。
ああそういうことか。
早行って、うん、どうせおるからやろうと思って、うんうん、毎朝やってますんで、まあ、あの朝仕事じゃない人は見てください、
はい
はい、平瀬智樹で検索したら多分出ますんで、
はい、
ショールームですね。
ショールームです。
ショール
ーム、はい、まあ、なんでやってるかっていうのはおいおい、あの、うん、ヘタライディオでもこっちでも話します。はい、はい、プロレスの話はプロレスの話はないと思いますが、ヨーマくんなんか告知ない、
はい、告知ですか、
はい、
特にありません
岡田っぽい
まあこれ岡田のマイクの持ち方をして
ます。ほんまほんま先生、ななそう言うねね、あの決め台詞なんですよ ね、
特にすね。そうですそうです、
ね、は
あ、今日さ、ちょっと長くなるからあれねんけど、東京ゼロさんのあの人おりやんか、
豊本、
そうそうそうそう、はい、のあの何だかな、トースポかなんかのコラム、ネットのコラム読んでてんやんか、
はい、
ほんならプロレスラーのマイクの持ち方についてのコラム書いてあって、めっちゃおもろいなこの人ってなった。おもろいわ、そういう観点があんねんな。大仁田の持ち方はちょっと先っぽを持ちすぎる。
そうですね、うん、そう、先
そうそうそう、イービルも先っぽを持ちすぎるって、
うん、あ確かに確かに、
うん、はい、ちょっとあのソフトクリームやったら危ないぐらいの位置やってめっちゃおもろいこの人ってなった。うん、そういう論点でやっぱダラプロもやってからだね、
はいはいはい、豊本さん本当ダラプロ向きなんじゃないかなっていう、
向いてるよ ね、
思うんですよね。
あの重箱の隅をつつくようなおもろいなと思
って
、ね、ほんまに短かったけど、短い記事やけど面白かった。ああいうネタをね探していかなきゃいけないですね。
そうですね、
はい、あのこれからまたあのビッグマッチとかありますんで、はい、ネタには書きませんが、そういうどうでもいいネタも探していきます。はい、というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
アユモと
ヨーマでした。
はい、次の試合もこうご期待。
背筋が弾けそうな翡翠
プロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。